22章14節から23節です。ルカの福音書22章14節から23節です。さて時間になってイエスは食卓に疲れ、すばちもイエスと一緒に席に着いた。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの食い越しの食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、過ぎ越しが神の国において成就するまでは、私はもはや二度と過ぎ越しの食事をすることはありません。そしてイエスは杯を取り、感謝を捧げて後言われた。これを取って、互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来るまでは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。それからパンを取り、感謝を捧げてから、裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。しかし皆さん、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そこで弟子たちは、そんなことをしようとしている者は一体この中の誰なのかと互いに議論をし始めた。アーメン。それでは続きまして、小沢ですのメッセージで小沢牧師に御言葉を取り継いでくださいます。
メッセージに入る前に、週報にもでもお知らせしております通りに、先週3月5日午前4時とお知らせがありましたけれども、蔡光禅先生がペンに召されました。で、昨日と今日の2日にわたりまして、現地のシンガポールにおきまして、今葬儀が行われております。葬儀の様子については、ネットで配信されているということですので、ご覧になりたい方は、ハリさんがそのアドレスをご存知ですので、聞いていただきたいと思います。祈ってまいりましたけれども、本当に私たちはその悲しみの中におります。個人的なことを申しますと、蔡先生と私とは北海道聖書学院の働きの中で一緒に仕事をする機会が与えられておりました。特に蔡先生はこの北海道聖書学院のこれからについていろんな計画を持っていらっしゃいまして、そのこれからそのことを目指して蔡先生に一生懸命働いていただきたいと願っていた最中であり、また私も蔡先生からいろんなことをもっともっと教えてもらいたい、知りたいと、交わりをしたいと願って、ね、期待していた時に召されたということを聞き、本当に私も本当に残念に思っております。残されたものとして、この蔡先生の思いを引き継がなければいけないのだって今思いの中にあります。 OMF の選挙者の方々の中でも本当に悲しみが今持っておられるということを知っております。ぜひご家族のためにお祈りいただければと思います。特にご両親も今病の中にあって確か聞いていたと思います。息子さんを亡くされるということは親にとってどんなに辛いことかということも本当に思わされます。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、本当に私たちは今この蔡先生のがあなたの時が満ちまして天に召されていったという知らせを聞いて今この主の日の朝臨んでおります。いろんな悲しみやまた痛みの思いが私たちのうちにあり、特に香里先生、そして愛理ちゃんの上に、そして残されたご家族の上にその今悲しみが満ちていることを思うときに、本当に私たちは主にこのことをすべて委ねるしかない罪人であることを思わされます。主がどうかこのことを通していろいろな私たちにはいろんなことはまだ分かりませんけれども、でもあなたが働いてくださることを信じます。特に残された香里先生や愛理ちゃんをどうか慰めてください。また私たちのうちにあるその悲しみを主が癒してくださいますように。これから主の御言葉を味わっていきたいと願います。主ご自身が語ってくださり、どうかその悲しみのうちにあなたの喜びと栄光を表してくださいますようにとお願いをいたします。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今朝開いている箇所は生産式の場面として有名な箇所でもあります。しかし私たちはこの聖書を読んでいて、時々これはどんな意味なんだろうとこう考え込んでしまう箇所に出会うことがあります。今日の箇所でもこの22節の御言葉が皆さんの心を騒がしているではないかと思うんです。人の子は定められた通りに去って行きます。しかし人の子を裏切るような人間は災いです。第2版の聖書は呪いとなっているでしょうか。第3版はここ災いとなっているという言葉に書いております。でこの裏切るような人間というのは前後の文章から推測して、これは直接にはユダを指していることは明らかだろうと思います。けれどもじゃあこれはただユダ一人を指しているのか、よく考えると自分だってこのイエス様を裏切るようなことを繰り返してきたのではないか、そんなことを突き詰めていけばこの災いですというこの言葉はもしかして自分にも向けられているのではないか、この災いですとそこでこうはっきり断言されて、そこで言葉が終わってますから、何かイエス様に突き放されたような、なんとひどい人間なんだとこう叱られているような不安を感じるところです。一体どういうことなのかを見てまいります。でこの生産 の最後の晩餐とも呼ばれるこの場面はイスラエルでは杉越の祭りの時に当たっております。で杉越の祭りはイスラエルの当時の暦で1月にお祝いされました。で私も田舎で育ちましたので、今はもうだいぶ廃れましたけれども、私が子どもの頃、1月1日元旦の朝になりますと、私の祖父ですけれども、羽織袴を着まして、ちゃんとお膳にごちそう正月のごちそうを添えまして、それを神棚に添えて、上げて手を柏手を打って礼拝していた姿を思い出します。 まあ、多分そのこの1年の豊作を祈っていたんだろうなと今思えばそう思うんですけども、イスラエルの過ぎ越しの食事はそれとは全く意味が異なります。まあ、先週も触れましたが、過ぎ越しの食事の由来はモーセの時代にまで遡ります。イスラエルの民がエジプトから脱出するときに、主は事前にこういうことをしなさいと命じました。羊をほふって、その血を玄関のカモイと門の柱に塗っておきなさい。なぜそうするのか、もうすぐ神様はこのエジプトに災いをもたらすんだ。それは全員にもたらされていく、全ての家の上の長男が死んでいくんだけれども、あなた方にはその災いが及んではならない。そのためにその羊の血を塗っておきなさい。その血を見たならば、神様はその玄関の前を過ぎ越して、その家には災いを及ばさないという約束をされたのです。そのようにしてイスラエルの民はエジプトから救い出されていった。これは大きなこのイスラエルの人たち の、 経験でありまして、これを忘れないようにと毎年正月になりますと過ぎ越しの羊を食べます。でイエス様もそれを守っている。ところがこのイエス様は16節でこう言われました。あなた方に言いますが、過ぎ越しが神の国において成就するまでは、私はもはや二度と過ぎ越しの食事をすることはありません。あるいは18節でも、あなた方に言いますが、今から神の国が来る時までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありませんと言われました。モーセの時以来、イスラエルはこの過ぎ越しの食事をきちんと守りなさいと言われてきました。で、ユダヤ教の人たちは今もそれを守っております。けれどもイエス様はもう二度とこの過ぎ越しの食事を食べません。杯を飲むこともないと言われるのです。どうしてでしょうか。まあ、単純な理由が一つあります。それはイエス様はこの後、裁判にかけられ、十字架に送られ、殺されて取り去られていくわけです。ですからもう過ぎ越しの食事を食べることができない。私はこれから死ぬのですよということを表しているということで、食べられないという意味が、まあ、確かにあります。しかしそれだけではありません。なぜこの方が過ぎ越しの食事を食べないと言われるのか。過ぎ越しの食事を整えるときに、まず羊をほふる必要がありました。その羊を料理して、過ぎ越しの食事として家族が分け合って食べました。しかし今度はイエス様はご自身の体を過ぎ越しの羊の体にしようとしております。今日の箇所でこの聖餐式で何度も言われるその聖書の御言葉がありますけれども、これはあなた方のために与える私の体です、私を覚えてこれを行いなさいと言います。自分の体を分ける、その体をあなた方は食べなさい。それは過ぎ越しの羊とずっとつながった話なんです。でこの場面、生産式の場面ですけれども、このことについて私が思い出すことがあります。以前まあ、前も言ったかもしれませんけれども、私は初めて教会に行って生産式を見たときに、非常に何ていうか、何なんだろうこれはと納得できない思いをしたことがあります。というのは、私は儀式とか、卒業式とか入学式とか何とか式っていう、そういう式というのは大嫌いな、へそ曲がりな人間なので、生産式って聞いても、なんだかこれ形ばっかりで意味があるんだろうか とこう納得できない思いで過ごしておりました。しかし後にそれは間違いであることに気がつきました。どういうことかと言いますと、イエス様は信じるということを私たちは御言葉を聞いて頭の中で決断するようにというこうそういう救いの方法を取りましたけれども、それだけではない別の方法も与えてくださっていることに気がつきました。食べるということと信じる救われるということが結びついているんですよということを教えたんですね。なんで結びつくのかが私は分からなかったけれども、最近こういう話を皆さんどこかで聞いたことがあると思いますが、ある病院の、緩和ケア病棟の話です。治療、がんの末期で積極的な治療を終えて、その痛みをコントロールしていくというそういう病棟ですけれども、そこではある病院では今までは病院食を出していたんですけれども、ある時から患者さんが最も食べたいものを食事のメニューとして出すというふうに変えたんだそうです。それは毎食かどうかは分かんないんですけれども、週に1回かっていう曜日を決めてかもしれませんけれども、そういうふうにして、で皆さん入院して病院食は食べたことがあると思うんですが、大体おいしいっていう話はほとんど聞いたことがないですね。病院食が美味しいと聞くとすごい病院だなと逆に驚くくらいであります。でその病院食っていうのは もちろんこの私たちの健康を考えてよくその病気が治るような方法で作られた食事ですので、これを食べなくちゃいけないんだというそういう健康のためにというふうに我慢して食べるもんだと思っておりました。病院というのはそういうもんだけれども、ある時誰かが気がつきました。人間には病院食も大切かもしれないけれども、もっと大切な食事があるんじゃないか。もちろん病院食は栄養がこういうふうになってますよ、塩分が抑えられてますよということで、いろいろとこう医学的には考えられているんだけれども、人間にはそれとは別のところで必要なものがある。何が必要か、当たり前のことかもしれないんですが、おいしいものを食べるときの喜びです。それは私たちがなぜこのところで私たちは生きていけるのか、食事、毎回のその食事を味わって、ああ、おいしいねと感じるその喜びが私たちの命の源になっている。そのことにある方が気がついて、病院食ではない、あなたが一番好きなものを今度メニューで出しますから、何が食べたいですかとアンケートを取って用意して。そうしたら、やはりその患者さんがそういう食事をいただいたときに、すごいこう生き生きとしていくということで、変わっていったんです。それを聞いたときに、あ、食事っていうのは栄養を取るだけではないんだ。私たちの命と関わっているんだということを教えられました。それと生産式がやっぱり関係しているんだなっていうふうにそこに聞きました。イエス様も知っておられるんです。ただ単に頭で信じました、あなたは救われますよというそういうことだけではなくて、味わいなさい。この救いっていうのは味わえるものなんだ。喜びをあなたに与えることができるものなんだ。救いというのは頭の中で始まるかもしれないけれども、あなたの命全体と関わっているんだ。だから、この私が分け与えるこのパンを食べなさい、この杯を飲みなさいと勧めてくださった。この方は、裂いて与える。ご自分の体を裂いて分け与えてくださいます。分け与えるためにはどうするか。去らなきゃいけない。取り去られなければ裂かれないんですね。今この場面が もうすぐこの後この方は取り去られてまいります。 その取り去られるということについては22節の前半で定められた通りにとあります。定められた通り、一体誰が定めたんでしょうか。いつ定めたんでしょうか。定められた通りに去っていく、去っていくのは、自分で進んで積極的に去るというよりも、この後逮捕されます。群衆に囲まれて、逮捕され、そして裁判の席に連れられていき、その後十字架に吊るされるんですが、ですので定められたという時に、いろんな、可能性が出てまいりますが、一つの可能性としては、あ、イエス様を殺そうとしていたあの祭司長たちが定めた通りという解釈が可能です。具体的に彼らはユダにお金を渡しました。ユダが持っているその情報、お前の情報高く買うぞ、この金あるからその情報を教えてくれというふうにして、イエス様が一人になる時間をユダから聞き出しました。その時間を見計らって、そのイエス様を逮捕していく準備を進めているんです。計画が進んでいる、それが定められた通りにという意味かもしれません。しかし、もしそうであるなら、イエス様は祭司長たちの人間の手にかかり、罠にはめられて殺された愚かな男だったという話で終わりです。定められた通りにというのは、人間が定めたのではありません。イエス様が、神様が定めたんです。この人の子と呼ばれている方、これはイエス様ご自身を指しますが、イエス様ご自身があらかじめ定めていました。じゃあ いつそれを定めたんでしょうか。つい最近、この捕まる、もうすぐ何日かで、自分は捕まるなという、そういうことが分かってから定めたんでしょうか。そんな近い話じゃなくて、アダムとエヴァの時まで遡ります。アダムが罪を犯した日以来、神様はこのアダムとその子孫たちを救わなければならないと心に決めてくださいました。その救いの御心を私たちに教えてくださるために、聖書に書かれていくこのイスラエルの歴史があるんです。あのアダムのが罪を犯した日以来、イエス様はご自分は去らなければならないと決めてくださいました。ではどのようにしてこの方は去るのでしょうか。21節をお読みします。しかし皆さん、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。杉越の食事というのはお祝いの食事です。一家が集って、本当にその父親が、あるいは夫が、この杉越の食事とはどういう意味なのかを子どもたちに教えていく大切な場面です。イスラエルの中でも、この杉越のお祝いというのは本当に一番祝われる季節です。その時にイエス様が、そんな晴れやかな祝いの席で裏切る者がここにいますよと突然語り始めた。皆さんがその席にいたといたします。いや、今年もこの杉越の食事みんなと祝えるねと喜んでいたときに、突然、お前たちの中に裏切り者がいると先生が言っちゃったという場面です。もう凍りつくっていう瞬間です。緊張がこの、食事の席に走っていった。もう弟子たちも大騒ぎにいたします。一体誰がこの中に、このイエス様を裏切ろうとしている誰なんだ、 お前か、それともあいつか、そういう議論をし始めました。まあ、大体そういう時にお前かあいつかっていうんですね。自分からとは言わないですね、私が裏切るんだろうかとは誰も思っておりません。まあ、ユダだけは心に決めてはおりますが、それは絶対言います。その他の人たちはあいつかな、こいつかなっていう感じで心の中でこう探りを入れているシーンです。まあ、そんなことを議論するんですから、お互いにあまり信頼していなかったという、おそらくそういう証拠なんだろうと思います。お互いしっかりと信頼していたならば、そうこういう話にはならないと思います。あいつが裏切るか、こいつが裏切るかと考えますが、自分がもしかして裏切るかもしれないとは言いません。考えもしなかった。むしろ私はあなたを裏切らないと誓いを始めていた。誓い始めていた。まあ、誰が誓ったかというと、33節にそれがちゃんと出ております。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。まあ、シモンというのはペテロですね。この人たち、弟子たちのリーダー格であったペテロが、私は絶対にあなたを裏切りませんよと、もう自信を持って言葉に出してイエス様に忠誠を誓っている場面です。まさか自分が裏切るとかすると全く考えていない。まあ、今そういう状態です。その裏切る者のことについて最初に述べたところ、イエス様はこう言われました。しかし人の子を裏切るような人間は災いです。一体誰のことか。まあ、ユダのことかもしれない。でも私のことかもしれない。災いですと言われたら一体どうなってしまうんだろうか。どう見ても私はイエス様を裏切ってきたんじゃないかと、こうそういうことを考え始めています。人の子が裏切られて去っていくということはあらかじめ定められておりました。じゃあどこでそのことが定められていますよということが分かるのか。まあ、はっきりと分かる箇所、まあ、聖書にたくさんありますけれども、最も有名なのがこのイザヤ書53章7節8節の御言葉だと思います。主法に書いております。下の方にイザヤ書の御言葉を書きましたのでご覧になってください。お読みします。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている、メヒツジのように、彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力絶たれた。イザヤはイエス様の時代から数えて、まあ、およそですが800年前に活躍した人です。イエス様とこのイザヤとの間には800年の時間の開きがあります。もう800年も前にイエス様が取り去られていく、まあ、救い主が取り去られていくのですということをイザヤは予言いたします。なぜ取り去られていくのか、はっきりと理由も示されています。私の民の背きの 罪のためですよと書いた。私の民の背きの罪のため、まあ、言い換えますと、人々が神様を裏切った、その罪のために救い主が取り去られるのですよとイザヤは言いました。ルカの福音書のこの22節の先ほどの御言葉に戻ってみましょう。そしてイザヤの御言葉と比べてみましょう。イエス様は言いました。人の子を裏切るようなものは災いです。ここだけ見ますと、あ、イエス様は初めて裏切られていくんだ、このユダというとんでもない弟子に召し出されたのに、イエス様を裏切っていくとんでもないこのユダのために裏切られていくんだ、ひどいやつだなと思ったでしょう。しかしどうでしょうか、神様は初めて裏切られたんですか。ユダが神様を裏切った最初の人だったんでしょうか。アダムとエヴァ以来、私たちの先祖であるアダムとエヴァ以来、人間は数えきれないほど神様を裏切って背いてきたんですよ。裏切る、背くということは今もそうです。今も続いている、ずっと裏切られ続けている。22節だけ読みますと、ユダが裏切った、ユダはひどい男だと言って、これは自分とは関係ない、なんとなく関係あるかなと思ったけど、いやそうじゃない、ユダの話だと片付けたいと思ってました。そんな風にして22節を読みたいと思いました。イエス様はこのユダのことを災いだ、呪いだと言って嫌っている、嘆いている。だから神様を裏切るなどということは絶対にしちゃいけないんだと思ったでしょう。弟子たちは今この時そう思っているんです。私は裏切らない、とんでもない、むしろたとえ捕まって牢に入ろうが、いや、もう殺されるということがあったとしても、一緒にどこまでもついていきます。裏切ることなどありませんと確信を持っていました。しかし、イザヤの言葉を、また今度はイザヤに戻りますけれども、イザヤの言葉を見ますと、なぜ救い主は取り去られていったのか。私の民の背きの罪のためですよと書いてある。私の民の背きの罪のため、ユダ一人だけが背きの罪を犯したのか。一人じゃないでしょう。私の民って書いてある、イスラエル全体です。ユダ一人を指して災いですと言っているのではなくて、イスラエル全体、いや私たちすべての人間を指しているんです。全員を指している。だって裏切ってきたでしょ、私たちは。今もどこかで裏切っているんです。裏切っちゃいけないんだと頭で分かっている。私たちは裏切り続けてしまうんです。それが罪だと言われて分かっていてもやってしまう、思ってしまう。そこから私たちは抜け出せないで苦しんでいる。神様の目から見るなら、私たちは災いだと言われるくらいひどい状態の中に置かれているんです。災いだと言われた私たち、一体どうしたらいいんでしょうか。 やっぱり裏切っちゃいけない、今日はもう神様を裏切らない、そういう決心をいたしましょうという話になるんでしょうか。それができるなら誰も苦しみません。できないから悩んでいるんです。このイエス様はこの後どこに行きましたか。取り去られます。十字架に吊るされていきます。なぜ十字架に吊るされるんですか。私たちの民の背きの罪のために吊るされます。人の子を裏切った罪のためにこの方がその罪を背負われる。人の子を裏切って十字架につけたとき、その罪は私たちに災いを振りかかってくるはずだったのに、イエス様に降りかかっていったんです。聖書には不思議な話がたくさんありますけれども、これほど不思議な話はないです。奇跡が不思議だとかいろいろ言ってそう思うかもしれませんが、災いを受けなきゃいけないのは私たちなんですよ。それなのにその災いは私たちに及ばなかった。カモイに、門の柱に血を塗りなさい、そしたらあなた方本来は死ぬべきだったけれども死なないで済むからというふうにして、この方は私たちが受けるべき災いを十字架で受けてくださった。そうしますとこの22節、ユダのことかしら、私のことかしらと思って不安になっておりました。もちろんそうです。はっきり言います。これは私たちに指しておくことを指して、人の子を裏切ったものは災いなんです。でも同時にこの言葉は今度はイエス様に降りかかるんです。主がお語りになった言葉、私たちには厳しい言葉に聞こえるんですけれども、この厳しい言葉が実はイエス様に降りかかっていくんです。人の子を裏切った者は災いを受けなきゃいけない、その罪をあなたが人の子を裏切ったという罪を私によこしなさい、私が代わりにその災いを受けるから。誰かを責めているのではなくて、あなたはどんな人ですか。神を裏切ってますよ。でも裏切っているということがあなたがそのことに気がついている、それを本当に残念に思っているなら、私はあなたのために災いを受けていきます。私たちを責めるために22節を言っているのではなく、むしろこの方が十字架にこれから突き進んでいくんだ、車で言えばアクセルをいっぱい踏み込むようにして、もう速度をもっと上げて十字架に突き進んでいくんだ、そんな思いでこれを語ってくださいました。裏切る者が食事の席にいるんです。イエス様が主催した食事の席です。そこへ自分を裏切る者が入ってきて、それをイエス様自身が招いていたんです。裏切る者と一緒に食事をする人はほとんどいないでしょう。むしろお前は出ていく、お前は敵だと区別したくなるでしょう。でもイエス様は裏切る者を呪うのではなく、裏切る者と一緒に食事をされました。弟子たちもこの今は裏切るなんとんでもないと思ってるけど、もう裏切っていくんですよ。このペテロはそのリーダーです。絶対に裏切りませんと言いながら、いざとなったら三度イエス様を否定する。これは裏切りですよ。誓いを破ったんです。そう大変な罪です。でもこの弟子たちと一緒に食事をする。どんなに弱い私たちであるのかを知っています。イエス様を信じますと言いながら裏切ることを知っているんです。 ていながら責めるのではなくて食事をし共にされ、あなた方のために私は災いを受け、その十字架で裂かれたパンを今度はあなた方が食べるんですよ。裏切る者のためにご自分の体を裂いて与えてくださる主である。私たちはこの弱い体を持って、もっと生きたい、もっと健康でありたいと願います。しかしいつかその健康は崩され、病を持ち、そしてある時死ななければならない時が来ます。この地上での計画を途中でやめざるを得ない時が来ます。それを捨てなきゃいけない時が来ます。私たちが死ぬということ、これは神様の目から見たら裏切っているんです。私たちは死ぬ者としては作られていなかったの。死んでしまう、いや裏切ろうと思って死ぬ人はいない。でもこの体はそういう体のままです。だからこのパンを取って食べなさい。あなたの体、その弱い体も後に栄光の体に変えられていくのだから、それを信じてこれを食べなさいと、イエス様はどこまでも私たちのことを心配してこのように語ってくださいます。お祈りをいたします。天の父なる神様、人の子を裏切るような人間は災いですと聞いたとき、私はあなたを裏切っている、裏切りたくないともちろん心に定めたつもりだったけれども、次から次へと良くない思いが心に湧き、良くないことをし、気がついてばその裏切るようなことの積み重ねの人生でした。あなたから見れば私たちは災いですけれども、その裁き災いを受けて死ぬべきなのは私たちであったのに、あなたがその災いを受けられ、あなたご自身が人の子を裏切るような人間は災いですという御言葉を受け止めていかれました。なぜあなたが代わりに災いを受けられるのか、どう考えても分かりませんけれども、それがあったがために私たちはあなたに救いをいただくことができました。なお弱い体があった、私たちの体は病気になり、健康を失い、そして志の途中で死ななければならない時がやってきますけれど、そんなふうにして私たちの体はあなたを裏切り続けますけれど、あなたはその悲しみと痛みと苦しみを知ってくださった。あなたが十字架だった、その災いを引き受けられていく、もうあなたは苦しむ必要がない、このパンを食べなさい、この杯を飲みなさいと言って私たちを励まし、そしてその希望を失わないようにしてくださっていることを感謝いたします。あなたの恵みが私たちを取り囲んでいる、どんなことがあっても、どんな悲しみの知らせを聞いたとしても、あなたはすべての人たちを救おうとこれだけのことをしている、そのことに目を留め続けたいと思います。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。